はい、それではこの朝、動線した者は皆助かった、動線した者は皆助かったという題で、御言葉を取り継がせていただきます。前回私たちは、船でローマに向かっていたパウロとその一行がクレテの島、クレテ島のある港、良い港という名前が付けられていましたが、そこを出版後に激しい暴風に襲われて、地中海を漂うことになったのを見ました。で、それは実に百人隊長のユリアスが、この時期の航海は、とても危険だと訴えたパウロの忠告を退けて、航海士や船長たちの意見に従ったからですが、彼らが大丈夫だと言ったからですが、その結果、この船は、彼ら皆は、14日間も地中海を漂うことになったわけですね。けれども主はそのような中で、御使いを通してパウロに語られて、彼を励まされました。で、その時主が語られたそのことというのは、それはパウロをして、この漂ってますよ、地中海の上をこう望みなくこういる中にパウロをして、彼が必ずカイザルの前に立つということ、ローマに行きますよということ、そして神様はパウロと同船している共に船に乗っている人々を皆彼に与えられたということですね。で、そのようにして語られたことをパウロは、必ずその通りになる、前回見ましたが、語られている約束が語られてても、それで自動的にその通りになるっていうよりも、私たちもそれを信じるという私たち側のこの信仰も問われるわけですが、パウロは必ずその通りになる、なぜならばこれは主の約束、主はそれをなされると、信じたわけですね。で、それが今日の今読んでいただいた箇所で部分的に成就していきます。一気に全部は成就しませんけれども、部分的な成就を見ることができます。つまり44節の最後で、こうして彼らは皆無事に陸に上がったと書かれてある通り、パウロと共に船に乗っていた276人は皆助かるわけですね。ちなみにこの陸とはマルタという島のことですが、前に地図が出ますので確認しておきましょう。皆さんも地図、聖書で見てくださっても構いません。赤い枠をつけていますが、地中海、クレテ島からストームって書いてこう漂った後、この西側ですね、マルタ島、そこですね。ここにたどり着いたわけです。で、あと、この聖書には、今読んでいたところ、読んでいただいたところには、この地中海っていう表現ではなくて、アドリア海って、出てきたと思いますが、で、当時はこの地中海の真ん中ら辺を、そう呼んだそうなんですけれども、現在ではイタリアわかりますね。イタリアで、クロアチアとは出てこないんですが、もう少し上なので出てこないんですが、この間も、もう少し上の方ですね。イタリアとクロアチアとの間のことを、現在では、このアドリア海と呼ぶそうです。でも当時はこの、地中海のこの、真ん中ら辺までもあのアドリア海と呼んでいたそうですね。マルタ島に挙げられた後、これは次回以降のことですが、パウロたちはしばらくそこに滞在し、まあ、約3ヶ月ほど滞在し、冬を過ごした後、それから再びローマに向けて、航海を続けました。ですね。ですから、あえて言うまでもないんですが、ここで彼らが助かったっていう時に、それは、もちろん地中海でのこの2週間の漂流からということはできますね。まだ、そういう意味で主の言葉の成就っていうのは部分的だって言っています。ちょっと説明しましたが。でもどうでしょう、皆さん考えてください。その2週間もそういった嵐の中を、ね、漂って、海の上漂って助かった。そのことだけでも実に素晴らしいニュースですよね。 あんまりなんかエキサイトなあの皆さんっていう感じでしか見えないんですが、もし2週間皆さん海の上もう本当にしかもあの何もないとかじゃなくて嵐の中ですよ、太陽も見えないね、夜星も見えないね、ちょっと曇ってた、あちょっと私今日ディプレスみたいな力じゃないですよ、船に揺られてますからね、その波に揺られてますから、そこから助けられて実に、素晴らしいニュースですが、ただこの漂流から14日目の夜に彼らは今読んでいただいたようにどこかの陸地に近づいていることが分かったわけですよね、水夫たちは。で、なんですが、その分かってから実際にこのマルタ島に引き上げられるまでにはさらなる困難が彼らを待ち受けていた。私のような航海のこと全然わからない、フィッシング、魚釣りもね、生涯何度かぐらいしかしたことのないものですから、フェリーには何度か乗った記憶はあるんですが、まあ、そんなに海とは海のことを知らない、そういった素人のものにとってはこの最初の部分だけを読むと、あとはまあ、あ、もう、あとは順調にというか、容易にですね、陸までたどり着くんだろうなって、こう、想像したくなると思うんですよね。もう見えたんだからってね。ところが、現実はそう簡単ではなかった。29節見てください。どこかで暗礁に乗り上げはしないかと心配して、友から、後ろの方ですね、友から4つの怒りを投げ下ろし、夜の明けるのを待った。これ夜の話ですよ。パウロたちを乗せた船は、276人を乗せるほどのものでしたから、決して小さくありませんでした。ですね。で、それゆえに自分たちが陸に近づいていることが分かっても、ね、暗礁に乗り上げはしないかと、そう心配したわけですよね。そうならないために、夜が明けるのを待った。ですよね。夜が明けて明るい方がわかるわけじゃないですか。まあ、海の下は実際には見えないと思うんですけれども、夜だと余計わからないわけですよね。で、彼らは夜が明けるのを待つ必要があった。じゃあ、そのどこに問題があったのかと思われるかもしれない。もう待てばいいんじゃないか。でもね、皆さんどうぞイメージしてみてください。彼らは、まあ、何度も言いますが、これまで2週間も荒れ狂う海の上を漂っていたわけですよね。で、33節のパウロの言葉、今日まで何も食べずに過ごして、からもわかるように、彼らは何も食べていなかった。仮に食べていたとしても、その食事と言える食べ物ではなくて、本当にいい最低限のものであったと思われます。つまり、限界がそこまで来ていたわけですよね。そういう中で、さらに待つというのは、容易なことだと思います。ここまで待ったんだから、もう少し待てるという理屈が通じるでしょうか。ですよね。ここまで待ってたんだから、あと夜が明けるまでの数時間って理屈ではそう言えるかもしれない。でもその立場というかその状況を考えると、もうそこに陸が見えてると思って知ってるわけですよね。でも船で行くにはどうなるかわからないから夜明けを待つってなったんだけれども、じゃあ、実際に、あ、じゃあ待とうってこうなるかっていうと、私たちはそれぞれ違うと思うんですよね。その思いというのが。その間に、また暴風が襲ってきて、ね、暴風や何かに襲われて、どうにかなってしまうかもしれない。わからないわけでしょ。危険な時ですからね。その海が荒れてる時に彼らどちらにしても、この地中海にいたわけですから、待っている間に何が起こるかわからない。そのことを心に留めつつ30節を見ます。ところが水夫たちは船から逃げ出そうとして、へさきから前ですね、へさきから怒りを下ろすように見せかけて、小舟を海に下ろしていたので、とありますね。そうなんです。ここで船を操る大事な存在の水夫たちが、自分たちだけ逃げようとした。船だけならまだし、もう人々を捨てて、自分たちだけ助かろうなとするなんて、なんと薄情なってね、言いたいところですが、いや責任あるんじゃないか、まあそういうニュースもありましたね。でもね、薄情だって人ごととだったら言いたいかもしれない。でもそれほど彼らも 限界に来ていたんでしょうね。もう船どころじゃない、この他の人どころじゃない、もう陸があれなんだからなんとか助かりたい。でも彼らがいなくなると困るのは残された人たちですよね。そのスイフたちの行動に気づいたパウロは百人隊長や兵士たちに言いました。31節、あの人たちが船にとどまっていなければあなた方も助かりません。すでに見たようにこのパウロの言葉には、スイフたちがいなければ、今さっき言いましたね、その文字通り船を操る者がいないので彼らも助からないという意味が込められていたことでしょう。また同時にそれによって、ね、主の言葉、同船しているパウロ、あなたと同船している人々を皆あなたに与えたという主の約束も成就されなくなるので、いなくなりますからね、スイフたちが。そうすれば百人隊長や兵士たちの命もどうなるかわからないといった意味が込められていたと思うんですね。まあ、ある意味では同じことを言っているわけですが、でもいずれにしろこのパウロの言葉を聞いた兵士たちはこの小舟ですね、小舟の綱を断ち切ることでもうその船を流れるままにしてスイフたちが逃げ出すのを防いだ。そして、夜明けが近づくわけですね。夜明けが近づいた頃パウロは皆に食事をとることを勧めてこう言いました。33節から36節を見ます。あなた方は待ちに待って今日まで何も食べずに過ごして14日になります。ですから私はあなた方に食事をとることを勧めます。これであなた方は助かることになるのです。あなた方の頭から紙一筋も失われることはありません。こう言って彼はパンを取り、一同の前で神に感謝を捧げてからそれを裂いて食べ始めた。そこで一同も元気づけられ、皆が食事をとった。パウロをして彼がこのように確信を持って語ったのは、もちろん陸に近づいているという事実を彼自身も知っていたからですが、だと思うんですが、でもそれだけではないと思うんですね。つまりパウロは主と主の約束の言葉を受けた。そしてそれを信じるゆえに、主への信頼を込めてこのように語り、助かるよって。髪の毛一筋も、落ちない、なくならないっていうのは旧約聖書からこう神様がおっしゃってるそのプロテクションですね。守りですよね。神様の守りは絶対的なものだ。ね。そういうとこ、一番末っ子の子が、いや、髪の毛落ちるかもしれないとかね、昨晩言ってたんですが、でもそんな落ちたとか落ちてないとかっていうあれじゃなくて、これは神様の守りですよ。落ちることはない。そのようにして人々を力づけた。そしてそのことは同船している全てのものを元気づけました。というのもパウロがこのように語って、パンを取り神様に感謝を捧げてからそれを食べた後、一同は元気づけられ皆が食事をとったと書かれてあるからですね。ですから、もちろん彼らは食事によって力を得たわけです。何も食べていなかったから。なんですが、一同も元気づけられて、皆食事をとったですね。食事をとって皆元気になったじゃなくて、一同もパウロのその言葉、パウロがパンを割いて食べる、それを見て、一同も元気づけられて、よしって言って、皆、食事をとった。食事によって力を得たんですが、でもそれはただパンによったのではなくって、パウロを通して語られた主の言葉、主の約束によったということができるでしょう。そのようにしていよいよ夜が明けるわけですね。夜が明けると、それがどこの陸地かは彼らはわからなかった。ですが、砂浜のある入り江が彼らの目に留まったわけですね。できればそこに船を乗り入れようとっていうことになり、彼らは怒りを切ってですね、海に捨てて、で、同時に舵綱を解き、風に前の方を上げて、その砂浜に向かって進んでいくわけです。もう夜が明けてますよ。どうぞその光景をイメージしてみてください。ね。もう、はい、 陸が見えて、もう、夜が明けて、もうあそこに行こうってね、食事もとって元気つけられて、でもうその余計なものは捨てて、船を軽くして、もういよいよそのね、そういったところですよね。どれだけ皆がその期待に胸を膨らませていたことでしょうか。でところが、あともう少しというところで、さらなる問題が起きたわけですよね。決して小さくなかった。41節、ところが、潮流の流れ合う浅瀬に乗り上げて、船を座礁させてしまった。舳先は、めり込んで動かなくなり、友は、激しい波に打たれて破れ始めた。なんていうことでしょう。船を座礁させてしまうこと、それは水夫たちがもともと心配していたことですよね。最初見つけた時にそれを恐れて夜が明けるのを待とうと。でも夜が明けていったんだけれども、座礁させてしまった。もう、それがゴールを目の前にして起こってしまったわけですよね。そしてそれにより船はダメになってしまう。彼らに残された選択肢は、それは泳いで陸まで行くことでした。ところがそれには大きな問題が含まれていた。わかります？どんな問題か。42節、兵士たちは囚人たちが誰も泳いで逃げないように殺してしまおうと相談した。そんな泳いで逃げれるのか。ね、その、もう、みんなね、食事を取ったとはいえ、もう本当にフラフラボロボロの状態で、なんだけれども、だと思うんだけれども、でも兵士たちは、このように、ね、彼らが逃げてしまわないように、囚人たちを殺してしまおうと相談した。なぜそう考えたのか。いくら彼らが囚人であったからといって、もうこのタイミングで殺してしまわなくても、ね、もう一緒に2週間こうやって、ある意味過ごしたっていうか、大変な中通ってきて、で、このタイミングでっていうのは本当に、殺さなくても、と考える人もおられると思うんですよね。でもどうぞ皆さん思い出してください。16章でピリ、見たこのピリピでの出来事、覚えておられでしょうか。そこでは、パウロとシラスが、その不当にですね、鞭で、撃たれて、捕らえられた後鞭で撃たれて牢に入れられるという迫害の中を通りましたが、その時牢の中で大地震が起こったわけですよね。大地震が起こり、その囚人たちがいるそこのドアがこう開いてしまった。で、囚人たちがみんな逃げてしまったと思い込んだ監守は、その時どんな行動に出たのか。出ようとしたのか。彼は自害しようとした。なぜですか？なぜ、監守はそこで自分を、その逃げたかもしれないその囚人たちを探しに行くんじゃなくて自害しようとしたのか。それは監守にとって囚人を逃すというのは、その囚人に課せられた罰を代わりに受ける、または死刑を意味していたからですね。それだけの責任があったわけです。実に大きな責任ですよね。まあ、ある意味当然と言ったら当然なんですが、じゃあそれをそういう責任誰が負いたいかって、っていうこともあると思うんですが、大きな責任があった。で、そのことは、ペテロがですね、牢に入れられていた。これ12章の話ですが、使徒の働き12章。ペテロが牢に入れられていた時に聖霊によって助けられたところがありましたよね。で、そこからも明らかなんです。彼の番をしていた兵士たちは、4人の、4組だったと思うんですが、取り調べの後、処刑された。12章の19節に記されています。ですから、ここでの兵士たちもそういった懸念から、その囚人一人一人がどんな罪があるのかとかっていうよりも、囚人たちを逃す前に殺す計画を立てた。当然、パウロもその中に含まれていたわけですよね。パウロも囚人としていたわけですよね。じゃあ、その殺害計画は実行されたのか。43節44節見てください。しかし百人隊長はパウロをあくまでも助けようと思ってその計画を抑え、 逃げる者がまず海に飛び込んで陸に上がるように、それから、残りの者は板切れやその他の船にある、物に捕まっていくように命じた。こうして彼らは皆無事に陸に上がった。なぜ百人隊長ユリアスはパウロを助けようとしたのか。これがなかったらもうそのままですよね。殺害計画そのまま実行されてますよね。でもこの力がある、その権威があるユリアスがストップしてね、みんなが泳いでいくようにって そっちに向けたので、兵士たちの心をそっちに向けたので、このことは実行されなかった。なぜユリアスはパウロを助けようとしたのか。それは彼がパウロの忠告を聞かなかったゆえに、このような災難、この難戦ですよね、この災難にあったという責任を感じるところからでしょうか。つまりパウロに対する、あ、申し訳ないさあのゆえに、彼はパウロを助けようとしたのか。もちろんそれはあったと思いますよね。パウロは前回のところでね、私の主がこうやって語られたという前に、あなた方は、で、ユリアスは責任があったわけですから、あなた方は聞いていれば、私の忠告を聞いていれば、こんなことにはならなかったって言った時に、彼は責任を感じたことでしょう。パウロだけじゃないですよ。275人、彼を除いて275人いたわけですから、ユリアスを除いてね、その人たちのその責任を感じたことでしょう。またこうも考えられますね。パウロはユリアスをはじめ人々が自分の忠告を聞かなかったことを確かには責めはしましたが、でも同時にそこで神様の約束の言葉、つまり皆が救われるということも語ったわけですよね。でも主はこのように語られた。でもあなたたちは助かりますよ。元気を出しなさい。で、そしてそのことが今まさに現実となりつつあるわけですよ。陸は見えてるわけですよね。その中でユリアスもまた主の言葉を信じたとも考えられますね。皆が助かるためには、パウロが言ったように皆が助かるためには、スイフたちだけじゃなくてこの囚人たちも一緒でなくてはいけない。たとえそれが囚人であったとしても、誰の命も失われてはいけないと彼も考えたのかもしれない。で、実際のところはわからないですね。その彼自身のその心のことは記されていない、実際のところはわからない。でも彼は事実としてその計画をストップして、で結果みんな助かったわけですよね。ただここで少なくとも言えるのは、それはこのこと、このユリアスがストップかけるこのことも含めて、主はパウロにあなたと同船している人々を皆あなたに与えたと語られたということですね。主もその時間を見て将来何が起こるかわからないんじゃなくって、時間を超越したお方はこのこともご存知で、パウロにあなたと同船している人々を皆あなたに与えたと語られた。つまりパウロに好意的であった百人隊長ユリアスが、このようにして兵士たちの殺害計画を防いだのも決して偶然たまたまではなかった。ふう、危なかった、もうたまたま、あ、もうギリギリのところで助かったじゃなく、ギリギリ、ある意味ギリギリなんですよ。でももうそれでと、もしかしたら違うかったじゃなくって、これも偉大な主の御手とその主の救いのご計画の中にあったということです。パウロとしてはこのことが予測できた、このようになる、その、この難戦することは予測できた、それゆえに後悔を続けることに強く反対したわけですね。でも彼には人々をコントロールする力がなく、結果彼自身もこのようなひどい目に巻き込まれてしまったわけですね。前回のところもう一度確認していますが、でもそれでも主はご自分が約束されたことをその通りに実現へと導かれた。これがすごいところですよ。ね、それでもその間人々のいろんなあれが入ってくる、罪が入ってくる、自己中心さが入ってくる、判断ミスが入ってくる、それでも主は約束されたことをその通りに実現へと導かれた。囚人たちはもう殺されるかもしれない、スイフたちが逃げそういった中でも実現へと導かれた。彼らは一人も失うことなく陸に上がることができた。もちろんこれで全てが成就したわけではありません。 でもこのことがあってこそ、彼らがマルタ島に引き上げられたというそれがあってこそ、その後のローマ行きもあるわけですね。これがなかったらもうここで終わっていた可能性もある。でも彼らはそのようにしてローマにたどり着くわけです。皆さん、私たちは物事が自分のコントロールできる範囲を超えていると思うとき、まあ、実際にはそういうのがほとんどなわけですけれども、でも私、いや大丈夫ね、なんとかうまくいっている、自分のコントロール範囲だって思うこともあるでしょ。ありますよね。でもそれがあれおかしいなって、こうコントロールの範囲を超えていると思うときに、とてもそれはストレスですよね。大きなストレス、イライラが募ります。また他の人を責めたくなる。こうなったのはあなたのせい。私がこうなのはあなたのせい。ちなみに私たちが状況によってこうなったあなたって、こう他の人の責任にしたくなるのは、私たちのうちに罪があるからですね。私たちコップを見て、このお水を罪だとして、もしコップの中に罪という罪がなければ、どれだけ揺さぶられてもそこからその罪は出てこないわけです。でもその私たちのうちに自己中心性、罪があるゆえに、揺さぶられると、いっぱいこう水がこうポトポトこぼれるように、その出てくるわけです。それが怒りとなったりね、他の人を責めたりとか、憎んだりっていうのが、あれ、平和な時には私は本当にいい人だと思ってたのに、それがおかしくなってくると、もうなんか鬼かのようにっていうのは、小さい子育て、お子さんを育てておられる方々は、皆さん、またその経験のある方は、そうしたのか、ご存知かもしれない。ね、またそうでなかったとしても、そういう状況に、以前はこんな私じゃなかった、でも今こうなったのはあの人のせい、この人のせい、あの出来事のせいって言って、でもそれは実際には同じことを問うても、あなたと同じようにリアクションしない人はいくらでもいる。それはあなたの問題であり、私たち自身のこの罪の問題ですね。でこれを解決できるのはイエス様のみです。イエス様のみ。まあ、ちょっと横にそれましたけれども、そういった時、私たちは他者を責めたくなる。でもこの世にある限り、そのような苦しみや痛みは決して避けられないものですね。なくならない、その困難というものは。でそのような中で水夫たちはね、もうギリギリのところにあった、自分たちが助かることだけを考えて逃げようとしたわけじゃないですか。兵士たちは自分の力、自分の考えや力により頼むことで、ね、こうなったら、囚人たちが逃げたらこうなるだろう、いろんなふうを考えることで、自分の目にかなうことをしようとした。つまり、囚人たちを殺すのがベストだと考えたわけですよね。でも、ここでの主の御心は、皆が船に留まること。つまり、皆が助かることだったわけです。なぜなら主はパウロと同船している人々を皆彼に与えておられたから。それは必ずしも彼らすべてのもの、そのすべてのものの救いを意味しない。皆がイエス様を信じて救われたっていうことではない。でもそれはこの難船の経験を通して、またその中でパウロを通して主が語られたことで、この人々が皆イエス様、この主と主の素晴らしさを身をもって体験することを意味していたわけですね。それを信じるかどうか彼ら次第ですよ。もちろんパウロは何もせずにそこにいたわけではないと思います。彼は機会があれば御言葉を語ったことでしょう。でもそれが証ですよね。主はそのようにしてでも同船している人々を皆彼に、パウロに与えておられた。この世における私たちの歩みも、このパウロたちのこの後悔のようだと思うんですね。一見シンプルに思えるようなことの中でも、悪魔の策略があります。ヨブ記を読まれると、そこにはね、ヨブがわかる範囲、人がわかる範囲もはるかに超えて、悪魔と神様とのやりとり。で、私たちはそういう世界に住んでいる。ですから、血肉の戦い、他の人を見てあの人が悪、この人が悪、でも私はいい人だとか、そういう話ではない。 私たちのわからない世界でその霊の戦い、悪の戦い、悪の策略があるということを覚えたいと思うんですが、その悪魔の策略やまた私たち自身の自己中心性、つまり罪の問題のゆえに、一見シンプルと見えるようなことの中でもそれが複雑になり、時には危険な目に遭うことさえある。自分がとばっちりを食らうことも実際にある。その中で私たちはしばしばもう嫌になるわけじゃないですか。もう失望しそうになる、希望を失いそうになる。問題から、数日たちじゃないですが逃げ出したい、もうとにかくここから逃げ出したいとか、また自分の考えや力、主に頼るんではない、自分の考えや力で自分の目にかなうその方法で何とか問題を解決しようとする。でも現実はそれでもなかなか願ったようにはいかない。実際にはそのようにはいかない。うまくいったと思ったその次の瞬間にはまた大きな試練に襲われるといったのが実際に私たちの現実にいくらでもありますよね。でもそのただ中で、そこで神様離れてる、神様助けてくれないって思えるかもしれないんだけれども、でもそうではない。そのただ中で主は私たちと共におられる。主はパウロと共におられたように私たちと共におられる。私たちを励まし力を与えてくださる。そのことを忘れてはいけない。救い主イエス様のことを私たちは忘れてはいけない。私たちは救い主ではない。私たちクリスチャンになったからもうイエス様のようにで、イエス様のように変えられたいんですよ。でも私たちにはそう、その私たちが力を持ってるんじゃなくて、このお方が素晴らしいお方、このお方が力があるお方なので、私たちは自分をある意味無にするというか、自分のこの罪の問題、それを死に明け渡し十字架にかけてしまい、イエス様に完全に満たしていただくことで主の栄光が表される。このことを覚えておく必要がありますよね。御使いを通してパウロに語り、そのお言葉通りに、皆を助けられた主は今日もご自分に救いの望みを置いて、ご自分についてくる者に御言葉を持って語り、またご自分の霊、聖霊を持って力づけてくださいます。待ち望むときに、主を待ち望むときに、本当に内側から聖霊様を通して御言葉を通して主があなたを力強めてくださる。私たちがこのお方の助けなしには、この助け主なしには望みのないもの、罪ゆえに滅びに行くものに過ぎないことを主はよくよくご存知だからですね。ですから主はご自分の方から来てくださった。私たちではないですよ。私たちが主のもとに行ったんではなくって、主から私たちのところ、主の方からあなたのところに来てくださった。百人隊長や人々のように、同戦していた人々のように、そのご自分の忠告に耳を貸さず、それぞれ自分の心の欲するところを追い求めるような自分勝手な私たちですが、主はその私たちのためにご自分の命をその罪の代価として支払ってくださった。そしてその身代わりの死、つまりその十字架の死と、またそこからよみがえられた復活の力を持って私たちをもうこのを救ってくださったわけですよね。罪と滅びから永遠の命へと救ってくださっただけではなく、今日も救い続け、そしてやがての日にはその救いを完成してくださるんです。まだですよ、もうすでになんだけれども、もういただいてるわけなんだけれども、まだ完成には至っていない。もう陸まで見えそう、もう陸はそこだって言っても、いろんな、ああこれさえなければ私の信仰は順調なのに、私はハレルヤと歌えたのに、じゃなくって、まだそこなんだけど、いろんな、もう本当に近づけば近づくほどね、私たちが主に近づけば近づくほど、陸が見えれば見て近づけば近づくほど、サタンのアタックはもう本当に激しさを増す。でもこのお方がその救いをしっかりと私たちを捉えて救ってくださっただけではなく、救い続け、やがての日にはこの救いを完成してください。 私たちがいかなる時にも、忍耐が問われますよ、いかなる時にもこのお方と共に居続けるのは、まあ、今日の表現を借りるのは、借りるとすれば、この船、イエス様の船、イエス様と共にいる、ここ、その理由はそのためですね。このお方が私たちを救ってくださるお方、私たちの救い主だからです。最後にイエス様の言葉を見て終わりたいと思いますが、前に出ます。ヨハネの6章35節から40節のところ。私が命のパンです。私に来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者はどんな時にも決して乾くことがありません。しかしあなた方は私を見ながら信じようとしないと私はあなた方に言いました。こういうふうにはなりたくないですね。信じたいものです。父が、37節、父が私にお与えになるものは皆私のところに来ます。そして私のところに来るものを私は決して捨てません。私が天から下ってきたのは自分の御心を行うためではなく、私を使わした方の御心を行うためです。私を使わした方の御心は、私に与えてくださったすべてのものを、私が一人も失うことなく、一人一人を終わりの日によみがえらせることです。事実、私の父の御心は、子を見て信じる者が皆永遠の命を持つことです。私はその人たちを一人一人終わりの日によみがえらせます。お祈りしましょう。